This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
満鉄に入らないか。俺は地図のことしか興味がないし、それ以外の仕事はできない。
それでいい。
君は満鉄で地図を作る。
俺は資料を持ってるから知っているが、満鉄はすでにかなり正確な地図を作っている。それにより詳細な地図を作るための測量計画もある。
そういうことではない。君は満州という白紙の地図に日本人の夢を書き込む。
どういうことだ。
地図と拳をめぐる対話。満州に夢を描いた者たちは何を見たのか。今年1月19日、第168回芥川賞直木賞の選考会が行われ、小川聡さんの地図と拳が直木賞を受賞しました。地図と拳、1899年から始まり、日露戦争、関東大震災、満州事変、満州建国、瓦解、そして終戦。歴史とフィクションが交差する壮大な物語です。著者の小川聡さんは千葉県出身の36歳。東京大学大学院ではコンピュータの父と呼ばれる数学者アラン・チューリングの哲学を研究。地図と拳を書くにあたっては150冊以上の参考文献を読み込んだ上でストーリーを構築したといいます。どのような思いで満州を舞台にした地図と拳を描こうと思ったか、そして戦争をどのように捉えているのでしょうか。ライターで編集者の武田砂鉄さんが迫ります。
はじめましてでございますね。
はじめまして。
僕が言うのもなんですけど、背が大きいですね。
いや、武田さんも、とても大きいですよね。
何センチですか。
僕83センチです。
ああ、こちら85でやらせていただいておりますけど。
僕よりちょっと大きいんですよね。はい。
あれですか、猫背ですか。
そうですね、割と猫背ですね。
猫背ですか、はい。なんかほら、インタビュー読んだら、結構、喫茶店で、ずっと原稿を書いてると、はい。
そうなんですよ。
で、183、185ぐらいの人間が、喫茶店で一日中いると、これは確実に猫背になりました。
ああ、そうですね。机が170センチぐらいの人用にね、多分作られてるんでね。
だいたいこう前に、そうですね、前かがみに、はい、っていうことですもんね。
確かにそうですね。
喫茶店で書くのはもうずっとそうなんですか。
僕、昔から家だと何も生産性のあることできないタイプで、どっか外行かないといけなくて、集英社のね、会議室を借りて、コロナ前はずっと、仕事してたんですけど、コロナになってね、ちょっと行けなくなっちゃったんで、それからちょっと家でやることも増えたんですけど、
それはもうやっぱり家だとなんか浮気しちゃうっていうか、
なんかずっと 70% ぐらいしかパフォーマンス出てない感じがありますね。
嫌なパーセンテージです
よね。そうなんですよ。
70で物書くとやっぱりろくなことにならないですよね。
ろくなことにならないんでね、はい、
じゃあもう喫茶店通いが、
そうですね。まあ、最近はちょっとね、いろいろあって、まあ、なかなか家でやったりとか、夜やったりとかね、することが多いんで、あれですけど、まあ、喫茶店が一番、チェーンの喫茶店ですね。
こだわりの
経営とかじゃなくて、群衆に紛れて、やるのが一番いいですね。
それが一番いいですよね。はい、ほぼ、誰も周りを気にしてないっていう環境がね。
そうなんですよ。だから、何度もね、同じ店通うと、店員さんが気を利かして、こう、注文する前に、アイスコーヒーですねとか、言ってくれることあるじゃないですか。そうするともう行かなくなりますね。
わかります、それは。察するなってことですよね。
そうですね。その、僕をね、そのなんか、こう、個人として認識してもらいたくないみたいな。
そうなんです。だから、あちらは良かれと思ったけど、こっちは。
まあ、ありがたいんですけどね。
お別れの合図になるんですよね。
そうなんです。ありがたい。
ここは来れないって言って。
ありがたいんですけど。
いやー、気持ちわかりますよ。いかに180センチの人間が、 チェーンの喫茶店には向いてないかっていうことはね、お伝えしたいですけど、まあ今回、集英社さんからこの地図と拳という本をね、もう1年ほど前ですか、出されまして、まあ今回直木賞受賞されたということですけれども、直木賞に候補入りするのが、まあ2度目ということでしたけれども、まあ1度目と今回で、なんかこう、心境の違いというのかってありますか？
二つの点で若干の違いがあって、一度目候補になった時は嘘と青天という本で、これは3年前で早川書房から出てる本なんですけど、まあ早川書房ってあんまりその直木賞のね候補とかになったりする出版社じゃないんで、版元が常にびっくりしてるみたいな。
本当に候補になったぞっていう。
そうですね。なんか
書き手みたいな。書き手より版元がこう浮き足立ってるという。
版元が浮き足立ってて。で、まあ、あと短編集っていうのもあったし、うん、初めての候補っていうのもあったんで、僕は、一度目の時は受賞はないだろうって自分で思ってて、まあ、編集者たちにも、まあ、多分ないと思うけど、まあ、候補していただいて、いただいただけでも、まあ、ありがたいですね、みたいな感じで、まあ、多分担当編集は取る気満々だったと思いますけど、とか、版元はね、まあ、僕はそんなに、準備はしてなかったんですけど、まあ、二度目の時はね、やっぱ集英社は、直木賞最近も取ってますし、なんか集英社側がね、もうなんか取るぞっていう雰囲気が、
それはそれでちょっと嫌です
よ
ね。
嫌ですよ本当に。だから
今回行くでしょうってね、
広告の写真撮影とかもね、受賞してすぐ広告打てるように、だからもう候補の段階で全部取るわけですよ。作家に対してね、こう無言の、だってその僕が取れなかった場合は、そういう写真とかも全部まあちょっとね使えなくなったりするものもいっぱいあるわけじゃないですか。まあだからそういうなんかプレッシャーを感じて、まああと。でもまあ今回は二度目だったし、僕としてもまあ受賞のチャンスは結構あるなって思ってたんで、まあそういうのも含めてちょっと違いはありましたね。
でもこの、まあいろいろ候補作が発表になると、まあご自身の他のもたくさん作家さんいらっしゃるわけじゃないですか。そういうのはこう、どれぐらい気にするもんですか？
いや僕はね、そんなに気にしてないというか、まあ結局その直木賞って、まあ、どの文学賞もそうなんですけど、まあ、小説とか本って、これが一番優れてるっていうのは人それぞれ、ね、違っていて、で、正解なんてないんですよね。で、その今回他の候補になった本も、それぞれもちろん素晴らしい本で、直木賞とかっていうか、まあ、どの賞もそうですけど、一番こう、素晴らしい本を決めるっていうのはまあ無理なんで、選考委員の人々が話し合って、その人たちの価値観と、まあ、直木賞っていう賞の性質と、いろいろ考えた末で、まあ、決めるっていう、まあ、ルールなんで、まあ、そのルールだったら、まあ、僕の作品は結構強いんじゃないかなっていうのは、すごい客観的にね。
客観的に。
はい。とは思ってましたけど。
この最初の嘘と青天が、はい、まあ、直木賞候補になって、まあ、落選した後に、まあ、選評っていうの出ますよね。
はい。
けって思いました。
そんなに僕厳しいこと書かれなかったんですよ。
あ、そうですか。
多分。あんま覚え、詳しく覚えてないですけど、好意を持って読んでいただいてるなっていう感じは、ありましたね。自分じゃない、作品に対する、まあ、自分の回じゃなくてでも、そうなんですけど、選評を読んで、すげえ厳しいこと言うなとか、これ、ね、作家、ね、これ書かれた作家怒るだろうなとか、っていうのはよく、読んでてね、思ったりはしますけど、まあ、僕はあんまりそんなに気にしないですね。
あの選評ってこれ結構、文字数少ないじゃないですか。はい、で文字数少ないときに、作家が、こう、厳しい言葉を持ったときの、あの鋭利さったらないから。
いや、そうなんですよ、ね。
書かれたら結構大変ですよね。
でも落とした人には、やっぱ落とした理由書かなきゃいけないんで、だから短い文字数の中で、なんで落ちたかっていうのを言おうとすると、必要以上に厳しい言葉になっちゃったりとか、本当はこういういいところがあるのにとかっていうのも全部書ききれなかったりとかすると思うんで、まあ選評書く側もね、大変だとは思うんですけど、まあ言われた側でもね、それでも納得いかないこともあるだろうし、まあでもそういうのも含めて、ね、なんでね、文学賞とかって。
そうですね。
まあ僕はだから割と人ごとのように楽しんでるというか、
まあ、僕も本当に全くの客観視した状態で楽しんで読んでますけど、
はい、そうですよね。だ結構面白いですよね。こういうこと言うんだとか、こういうところ評価するんだとか、はい。
まあ今日はまずはその、小川さんの、まあこの人となりというんでしょうかね、作家になるところまでっていうところもね、聞いていきたいんですけれども、まあいろいろと過去のインタビューを拝見してますと、やっぱりご両親が結構本好きだったんですかね。
そうですね。母親がミステリー好きで、で、まあ、父親が SF と、まあ、ハードボイルドが一番好きで、まあ、ただ、どっちもいろんな本は読んでて、読書家の家だとよくあると思うんですけど、父親の本がだからもう父親の書斎に入りきんなくて、僕の個室に 大量に置いてあるみたいな。
ここも置けるスペースを見たら本を積むっていうね。
あ、そうですね、だから僕の部屋に父親の本が大量に置いてあったりする、うん、で母親は逆に本棚がなくて読み合った本全部捨てるんですよ、ね、うん、
またタイプが全然違いますね。
あ、そうなんですよ、また新しい本買うみたいな感じで、うん、だから僕はその本捨てるのがね、うん、もったいないと思って母親が、だからその捨てる本を引き取って読んだりとかしてましたね。
なんかあのお父様の本の読み方がカバーしたまま読んで、
はい、
なんかその線に読み終わったら小川っていうハンコを押すみたいな。
そうなんですよ。
だいぶ変わった読み方ですよね。
几帳面なんで、そう。あの、書店カバーをまず絶対外さないんですよ。
はいはいはい。
で、そうだ、書店カバー外さないと本の何か本か分かんないんで、背表紙に自分のボールペンでタイトルと著者名書いて、で、読み合った本に小川っていう印鑑つけ押すっていう。で、僕はだからそのおかげで、印鑑をしてある本から順に読んでって。
あ、もう父親読み終わった。
そうです。だからその、父親がだから面白くなかった本は、途中で読むのやめてるんで。
あ、そうか。
反抗されない。印鑑がないんですよ。
あ、なるほど。
あ、それでも当時はね、その分かんないんで、あの、その、なんで印鑑つけてるかとか、父親に聞かなかったんで。ただ印鑑ついてる本の方が面白いっていう、その認識で、
なるほど。
そう読んでましたね。
でもそれ、お母様の本の扱いとお父様の本の扱いがちょっと正反対すぎますよね。
そうですね。
一方は捨てる。一方はものすごい几帳面に扱うっていうね。いや、
そうですね。まあ僕はね、どっちかっていうと、どっちでもなくて、捨てはしないんですけど、本はまあ読めりゃ何でもいいんで、保存はそんなに気にしないタイプなんですけど、ただ父親のその、書店カバーのおかげで、父親にその、本の話聞くと、どこでね、いつ買ったかとかを、だからその書店から思い出したりとかしてて、まあそういうのは確かにね、書店カバーしてるからこそ、埼玉の書店だったら、あの時期だろうな、みたいなとか。
で、結構。付随するね、物語というか。
付随の、その、どこで買ったかみたいな話までついてくるのは、まあ、そういう保存の仕方してるからこそなのかなっていうのはありますね。
その少し前になるんでしょうけど、小川さんがこの21世紀子供百科っていう百科事典をハマって、全ページ読んだと、暗記したと。
はい、全ページ、ほぼ全ページ暗記しましたね。
このどうかしてる感じ、まあ、今回の小説にもつながってくると思うんですが、
はい、
どうかしてません？その百科事典全部を暗記するっていうのは。
ああ、でもね、暗記しようと思ってしたわけじゃなくて、情報がだから僕好きで、多分ちっちゃい頃から。国家の人口とか覚えるのすごい好きだったんですよ。
ああ、そういう百科事典ありますもんね。
ありますよね。書いてるんで、あと国旗とか。
国旗がこう、首都がどこ、人数これぐらいで。
で、その、あ、この国は人口が多いんだとか、この国はすごい狭いのに人口が多いとか、すごい広い割には人口が少ないとか、で、人口密度を自分でこう割り算で計算したりとかして。
この土地に4000万、これはなかなかの密度だぞっていう。
あ、そうそうそう、そうです、そうです。国家国旗だけじゃなくて、絵画の情報だったりとか、こういう人が何年に誰々が描いたとか、あるいは、ちょっと科学的なこと、水が沸騰する仕組みとか、新しい情報をこう入れるのが単純に好きで、で、単純に子供の時ってその、少ないんで、その持ってるものが。だからその、21世紀子供百科とか、他の百科事典とかを、もう、何週も何週もするわけですね、時間があるときに、はいはいはい。だから、まあ、自然に内容を覚えちゃったみたいな感じで、そんな感じでしたね、
ちっちゃい頃。覚えちゃったっていう。
覚えちゃったっていうか、別に何にも活かしてないし、別にその、その覚えたことをね、誰かに伝えたりとかもしてなくて、もう暇で、こう、他にやることがないから、まあ、寝る前とかにひたすらもう何十週も読んでて、覚えちゃったみたいな感じですよね。
でもそれって普通、そこまでいろいろ知識つけたら、自分はそこ、プラスアルファでここに興味があるとか、
はい、
あ、この間読んだあれとこれが読んだあれとくっついて、
はい、
こういうことがあるんじゃないかって想像したりするじゃないですか。
そうですね。多分中学生とか高校生とか、もっと言うと大学生ぐらいになると、そういう知の体系みたいなのが多分できてくるんで、自分なりにこう興味を持って新しいもの行ったりとか、多分できるけど、その小学校低学年ぐらいの時って、もう親から与えられたものが、その自分のなんていうか手持ちの、なんか全てなんで、
はいはいはい、
そっから何か新しいものに手を伸ばそうとかって発想が多分なかったんじゃないですかね。だから自分でなんか物を買うっていうものがないんで、
僕でもそれある種ノスタルジーって言われるかもしれないですけど、はい、この限られたものを何度も何度も繰り返し読んだり聞いたりするっていうのはすごい頭にはいいなっていうふうに思って、
そうですね、
例えば音楽とかも、今本当にいくらでも聞けるけど、こう CD1 枚を買った時に本当はそんなに良くないんだけど、もう買っちゃったからずっと聞いてたら、まあ8曲目のギターソロだけ許せるなみたいな感じで、無理やり肯定していくみたいな、その筋肉って多分もう今 これから必要とされないんだけど、
そうですね、
まあ、ノスタルジーかもしれないけど、そういうところで培われたなんか想像力とか発想って大事なんじゃないかなって思ったりします
ね。本当にもうね、たまたま偶然ね、それと出会ってしまったからっていう、うん、だから漫画とかも、うん、本当にだからたまたま持ってた、たまたま自分が持ってた漫画みたいなものを、うん、そので漫画って僕らの時はそれぞれなんか1シリーズとかを誰かが揃えて、それを仲間内で貸し借りとかしてて、はいはい、だから別に自分がその漫画が好きとかじゃ ないとは限らないですよね。そうですね、
はい、
そういうのをだからもうずっと繰り返し読むんで、
うん、
もう好きとか嫌い通り越して内容を覚えちゃうみたいなね、細かいところまで。
そうなんです。だから3巻と5巻が手元にあって、4巻誰持ってんの、ね、つって誰も持ってないから、もう3と5で読み継ぐしかないから4想像するっていう、
ね。あ、そうです。
で
僕の時ね、今思い出したんですけど、大義林っていう、あのゲームの裏技がすんごいいっぱい書いてある、あの百科事典みたいなって、あの電話帳みたいなのがあって、
はいはい、開くと何々ゲームの、
そう、開くと発売してるゲーム全部の裏技が載ってあるんですよ。
なんかあるかもな。
で、その本を僕がたまたま買ってて、でだから暇な時に、うん、だそのじもう図鑑辞典と一緒で、もうやったことないゲームの裏技とかを、
うん、
覚えるんですよ。持ってもいないゲームの。
持ってもないけど、ここ入ると裏のとこ行けるぞみたいな。そうそうそう、
いけるんだみたいな。で、その裏技からゲーム自体を想像したり、あ、こういうゲームなのかなとか、
そうか、
あ、こういうことできるんだとか、
うん、
で持ってもないゲームの、持ってもないハードの、
うん、
ゲーム、僕、スーパーファミコンとゲームボーイしか持ってなかったんで、そのセガサターンとか、そのファミコンのゲームとかは、もう単純にこういう裏技ができるっていう情報だけ。
うん、
でもそういうのって僕らの頃はインターネットがなかった分、限られた情報でね、そういう、まあだからそれこそ別に必要かって言われたら必要かどうかわかんないし、それがこう、じゃあ僕の想像力を育んだかって言われると別にその、ね、わかんないんですけど、でもそういう時間っていうのもね、良かったなってすごい思いますね。
まあ、無駄とか非効率って言われるかもしれないけど、でももしかしたらもうその無駄とか非効率って、取り返せないものになってる。
そうですね、
ところはあるでしょうね。
うん、かもしれないですね。
まあ、いろいろとその後、まあ、ご自身でね、本を読んでいかれるってわけですが、インタビュー読みましたら、中1の頃に読んだ筒井康隆さんの、農協付きへ行くという、作品が、まあ、結構入り口にあったってことですけど、これは、そのまんまのタイトルですか、内容としては。
そうですね、内容としては、まあ、農協の組合員が月に行って、そこで宇宙人と会っちゃうっていう、ファーストコンタクトする。
内容紹介だけ聞くと、なんじゃそれってことです
かね。いや、本当、いや、でも、中身も本当そのまんまで、まあ、その農協の職員がすごい下品というか、いい加減な人たちで、でそのいい加減さが、なんか、宇宙人となんかこう、コミュニケーションで通じ合っちゃったりとか、なんかこう、しちゃったりするみたいな感じの作品で、まあ、それはなんか、中1の時に、多分ですけど、書店で初めて買った本かな、僕が、自分で。中1か中2か、正確に覚えてないですけど、はい、父親の本棚で筒井さんの本を最初に読んで、で、そこからその読んだ本が農協付き駅だったか、書店で買った本がどっちだったか、買った本が農協付き駅だったか、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、その中に、日本以外全部沈没っていう短編が入ってて、
はいはい
はい、で、それはだから、日本以外の国が全部沈没して、みんな日本に殺到するっていう小説なんですよ。まあ、それもちょっと、スラップスティックというか、で、まあ、ハリウッドの有名な俳優とかが日本に来たりとかしてみたいな、で、なんか日本人に対して媚びたりするみたいな、
はいはいはい、
で、そういう話なんですけど、日本沈没の前にそれを読んでたんで、日本沈没をその後知って、日本以外沈没のね、パロディーかって思ったぐらい、その最初
逆にね、
そうですね、逆に、筒井康隆さんの本からすごいハマりましたね。
それはでも今まではね、その百科事典とか、まあ、そういうのにハマって割とこう知識が書いてあるものを読んでたわけじゃないですか、はい、でそこのこのある種ぶっ飛んだ物語を体感するっていうのは、はい、その中学生の小川さんにやっぱりこんなものがあるのかっていう驚きの体験だったわけですか、
はい、そうですね。だから基本的な方針は変わってなくて、その家で手に届く範囲の情報を、がもうだから中学生になって、もう親のだから本棚に手を伸ばしたって感じですかね、最初は。それで、面白いじゃんってなって、その好きな作家を見つけては、読み尽くして、で、足りなくなると自分で書店で買うっていう。実はね、そんなにその子供時代に図鑑を読み漁ってた時とは、本質的には変わりはないんですけど、ただまあそれがだからその単なる情報から、まあちょっと小説だったり、そういうフィクションになっていったってことなんですかね。
まあでも、 百科事典に、ね、農協職員が月、ね、異星人と会う話は書いてない、はい、
そうですね、
わけだから、でもそれもなんかご自身の頭の中でこ うまい具合ごちゃごちゃに混ざり合って、
そうですね、当時はそんなになんかこう明確にこれが文学だと思って読んでたっていうよりは、うん、面白いぞっていう、あ、こんなことがあんのかみたいな感じで読んでたと思いますね、
うんうん、小川さんのインタビューいろいろ読んでてね、ラグビー部を高校1年で辞めたっていう、
あ、はい、
これがやっぱり僕はね、僕も中高いろいろ部活やってたんですけど、はい、基本控えでうまくいってなくて、はい、でラグビー部1年で挫折してそこでなんかこう覚醒したと、
はい、
これどういう覚醒だったんですか。
そうですね、僕はだからずっと小学生の時からサッカーをやってて、
うん、
でこう中学生もサッカーやってて、
ええ、
で高校で、まあ、ちょっとサッカーがすごい強い高校だったんで、
うん、
強いというか練習が厳しい高校だったんで、
ええ、
サッカーをやめてこうラグビーを始めたわけですけど、
うん、
まあ、そのスポーツやってると、
ええ、
まあ、スポーツだけじゃないのかもしれないですけど、内容はともかく、ええ、その最後までやることが偉いっていう価値観があるわけですね、一定の。
そうなのよ、本当そうですよね、え、
はい、でこれは今の、ね、日本社会にも多少あるかもしれないんですけど、
ええ、
本とかも、だから僕はその、読み始めたら絶対最後まで読まなきゃいけないとか、
うん、
いろんなものに対してそういう、その、もう本当にテレビゲームも、始めたゲームは、クリアまでやるみたいな、そういうなんかその、始めたものは途中でやめちゃいけないみたいな、っていうのがこう、もう、すごく内面化されてというか、別に意識しないまま、そういう価値観で生きてきたわけですよね。
だって百科事典全部読んで、何周もして、大体もう1から10まで入れちゃうわけですもんね。
はい、その途中でやめるっていうことが、
うん、
もう悪だと思ったというよりも選択肢しなかったわけですよ、でラグビー部に入って、
うん、
きつくてというか、体育会系だったんですよね、すごく、
はいはいはい、
でラグビー部って多分ラグビーって、
うん、
その他のコンタクトスポーツよりも、やっぱりその命に関わるスポーツなので、まあ
そうですね、
で僕その骨折して、
うん、
練習試合で、
で
骨折して練習休んだら、
うん、
僕の同級生が全員走らされたんですよ。
うわあ、これしんどい。その話聞いてるだけでしんどい。そのエピソード。
僕が、骨折しての、に練習、僕は無断で練習休んだからって言われて、
うん、
僕としては骨折してるんだから、練習休むのは別に許可取るまでも、骨折したことは全員知ってるんで。
それだってね、で参加できないですからね、練習ね。
で僕が休んでる間に全員走らされたって言って、で同級生の人たちに次の日行った時にそれを聞いて。でまあ、そんなに別に同級生が僕に対して怒ってるって感じじゃないけど、うん、先輩がすごく僕にキレてて、で、そのお前が休んだせいで、全員
走らされた
からな、みたいな感じで言われて、
うん、
で僕は、なんで骨折して休んだら走らされるんですかって、
うん、
聞いたら、
いや、真っ当な返しでしょう。それは。
骨折してもできることがあると。
うん、うわ
僕は骨折しない腕ですね。腕だったんですけど、腕骨折してるってことは、
うん、
足とか首の筋トレができると。
うん、なぜそれを。
そう、なぜそれをそうしようとしないのかみたいな。
勝手に休んだんだと。
そう。っていうことを言われて、
うん、
で、かなり僕はそれで、もう気持ちが切れたというか、ああ、きつーと思って、
うん、
でもそれでもまだ辞めるって選択肢ないわけですよ、僕の中で。うん、それ以来、その休日とかに、
うん、
その、例えば練習が大雨とかで、流れたりとかすると、すげえラッキーって思いだったんですよね。
はいはいはい、
ああ、よかった、こう、今日ないわ、みたいな。そういう日とかにすごいラッキーとかオフの日とかに、あ、今日練習部活なくてめっちゃ自由だと思ってなってて、うん、でまあふとこれでも部活やめたら毎日オフじゃんみたいな。
素晴らしい発想。
でもこの発想って実は客観的に今大人の視点からするとやめりゃいいじゃんと思うけど、うん、当事者中にいるとすごく出てこないんですよね。
そうですね。
で親にやめてもいいって聞いたら、親はもちろんその、いや、あんたがやりたくないってやめなさいよみたいな。って言われて、辞めに行ったら、
うん、
もちろん辞めるなみたいな感じですごい説得を受けるわけですよね、うん、
はいはい、
でそのまだ半年だし、これから分かんないだろ
う
みたいな、
うん、
もうでもそれ僕はどうしても辞めたかったんで、
うん、
そのもう親が辞めろって言ってますみたいな感じで
顧
問にもう言って、
はいはいはい、
って言ってもその場でもう、まあ、親がさんがそう言ってんだみたいな感じでその場でこう、とりあえず納得してもらって、で多分顧問から親にも電話が行って、で親も、うん、親には僕だからこういうふうに言ってもう辞めてきたからみたいな、
はいはいはい、
でちょっとこう口裏合わせとかして、
うん、
もうやっとの思いで辞めて、
いや
でそこでこう僕は覚醒して、あ、嫌だったら辞めればいいんだと。
これに行き着くまででも大変ですよね。
いや本
当に、ね、
これをでもね高校生の時に僕は気づいてて本当に良かったです。
早めにやっといて良かったですよ。でも本当に、うん、でもそれを 感じないままずっとこう企業戦士になっていく人たちっていうのも
いるんです
よ。いるわけですよね。
そう。
やめられないっていう。
ただ、これも難しいところで、嫌だったらやめればいいっていうのを、その僕が高校生で気づいたのは、すごくちょうどよく、いいと思ってて、すごく小学生の時とかに、それに、気づいてしまうと、僕は塾講師をね、ずっとしてたんで、わかるんですけど、小学生とか中学生って、その、何が自分に役に立つかとか、後々何がどう生きてくるかっていうのは自分では全ては把握できないわけですよね、だから自分で自分がやるものとかやらないものっていうのを大人になった自分の視点からこう見返して決定することってできなくて、やりたくないけどとか今は意味が分かんないけどとか、っていうこともやり続けなきゃいけない、やり続けた方がいいことっていうのもあるわけですよ、結構10代後半とか20代とかにならないと分かってないこともあって、人間その嫌なことをやめるっていうのにどこで気づくのかっていうのは、良くも悪くもその人の結構人生観、人生のに結構大きく影響するかもしれないですよね。
ああ、そうですね。僕は高校時代弱小バレー部のキャプテンやったんですけど、はい、雨で中止にしてましたからね。
練習は自分
で。体育館なのに。でもそのなんか、なんとかして、なんかこう変な、変な方向行きたいなっていう感覚っていうのは、あの頃に覚えたというか、
はい、
未だになんかこう、大通りよりも速道が好きだなみたいな感じなんで、確かにどこで気づくかっていうのはすごく重要かもしれないですよ ね。
そうで、物事何でも嫌だったらすぐやめればいいってことばっかでもないから、で、でもまあ、嫌だったら基本的に僕はやめればいいと思うんですけど、ただやめるって言っても、まあいろんな環境があったりとか、もうちょっと長期的な視点とかいろいろあったりするんで、それ以来だから僕はその、やめて、嫌だったらやめればいいんだってなって以来は、もうつまんない本とかはね、途中でもうやめる。
ああ、なるほど。
やめるようになったし、
すごく。いろんなところに派生して、
はい。いろんなところに派生しましたね。やめるっていう選択肢が、自分の人生の中に生まれたんで。
ああ、なるほどね。ちょっとこのまま行くとこのラジオは部活と私っていうラジオにね、なりかねないところもありますけど、大学時代は、アラン・チューリングの研究をされていたと。はい、このまあ、チューリングテストとかそういうのを知られてる方だと思いますけど、はい、ちなみにこのアラン・チューリングっていうのはどういう方なんですか？
そうですね。まあ、数学者で、イミテーションゲームかなっていう、カンバーバッチの映画にもなってる人なんですけど、カンバーバッチ主演で、もともとは数学者で、まあ、計算機の理論、まあ、計算の理論を、まあ、大学院生だった時に提唱して、まあ、それがそのコンピューターのアルゴリズムの基礎になった人なんですけど、その流れの中で戦時中はエニグマの解読、ドイツ軍の暗号機の解読をしてて、まあそれで重要な仕事をしたりして、まあ戦後はそのコンピューターがね、チューリングがその設計したメカニズムに基づいてコンピューターっていうのがどんどんできるようになってって、でその計算機科学の中で機械が心を持ち得るかっていうのを、まあ最初の方に問い立てた人で、でそれが今チューリングテストとして今でも知られてる、ものですね。っていう、まあ、だから、まあ、数学者ですね、基本的には。
今の話聞いてるだけで、僕、小川さんのラグビー部バリに、もう途中で投げ出したくなる感じがありましたけど、その、アラン・チューリングの研究というのは、具体的にどういう、そのチューリングの部分のどういう部分研究されてたんですか？
そうですね。で、チューリングって、もともと最初は数学者からスタートして、で、その暗号解読して、で、哲学をやり始めるわけですね。コンピューターが心を持ち得るか、で、コンピューターが心を持ち得るかっていう問いは、結局心とは何かっていう問いになってくるんで、そもそも。心を定義しないといけないんで、そうするともう哲学になってくるわけですよ。まあだからその、チューリングの、それぞれの仕事は哲学だったり、数学だったりして、で、僕はもともと理系だったんですけど、で、文転して、文系になったっていう経緯があったんで、そのチューリングのその、数学者としてスタートして、で、その心の哲学みたいなことをやり始めたっていうキャリアを通じて、チューリングっていう人は何を考えて、どういうことを思ってやっていたのかっていうのをやるためには、その理系の素養と、まあ、文系の素養がどっちも必要で、まあ僕はその立場上ね、それができたんで、やったっていう感じですかね。まあもともとチューリングっていうそういう人にすごく興味があって。で、まあチューリングって同性愛者でもあって、で、その僕はだからその研究の中で、チューリングがその、同性愛者であったことが機械が心を持ち得るかっていう問いを立てる上でどういうふうに影響してるかみたいなことも研究の中でやってたっていう感じですね。
だから大学時代は町田公ブームを作ったと。
ああ、はいはい、ね。そうですね。
それじゃ結構いろいろ、友達とかにこう、この本いいよ、あの本いいよ、みたいなことも
やってましたね。一応、その、ただ、自分がね、面白かった本をね、友達にも読んでもらいたいっていうのはあったし、うん、でもちろんその人にはどれが合うかなとかもね、考えながら、
うん、
配ってはいましたね。
うん、まあ、そういった本当に百科事典読むような幼少期から始まり、はい、ラグビー部で挫折し、チューリングの研究をし、で、なんでそこからこう、小説家を目指す、そしてその、題材として SF を選ぶ。これどういう経緯があったんですか？
まあ、小説家を目指した経緯としては、まあ、僕は研究者になるつもりで大学に残ってたんですけど、まあ、研究者は何になりたかったかというと、まあ、会社員になりたくなかったからですね。
うん、
で、満員電車乗ったりとか、毎朝目覚ましで起きたりとか、
うん、
こう、無能な上司に命令されたりとか、うん、
はいはいはい。
まあ、それで苦しんでる方もいっぱいいると思うんですけど、嫌いな同僚と毎日顔合わせたりしなきゃいけないとか、まあ、そういうのがすごい嫌だったんで、会社になりたくなくて、
うん、
で、研究者、大学の教授になろうと思って、まあ、大学で研究してたんですけど、うん、まあ、大学の教授も結構もう今は、会議も多いし、
みんな会議の悪口ばっかり言ってますね、大学の先生ってね。
書類もいっぱい書かなきゃいけないし、嫌な人とも会わなきゃいけないし、
会わなきゃいけない。
で、だから、大学の先生も結構もう最近ではサラリーマンみたいな、好きな研究だけして、サバティカル取って、とかっていうことではないなっていうのが分かってきて、じゃあ、何すればいいだろうって思った時に、まあ、いろいろ消去法で、消去法っていうと言葉が悪いですけど、まあ、小説しかないなってなって小説家を目指したって感じですね。
ものすごい言葉が悪いですよね。消去法ね。でもまあ話聞いてると確かに、こういろいろと削り取ったら、あ、小説書くかっていう。
そうですね。まあ、これまで話してきた通り、僕はね、小説はすごい好きだったんで、いっぱい読んでたんで、まあ、で、読んでる時にね、ここもっとこうしたら面白くなるのになとか思いながら読んでたんで、まあ、じゃあ自分にもできるかなぐらいの感じでしたよね、その当時は。
じゃあそういうちょっともうすでに批評性のあるというか、もし自分が書くのであればっていう部分を抱えながらこう、読んでたわけですね、本
を。そうですね。もう、うん、でも、僕の好みでこうすればもっと良かったとかじゃなくて、
うん、
単純にここのエピソードこういう風な、
うん、
紹介の仕方した方が、
うん、
もうちょっと伝わりやすいのにとか、
うん、
喋りが下手な友達が、
うん、
こう一緒に体験したエピソードを話してる時に、
うん、
昨日こんなことがあってさって言った時に、うん、いやその情報いらないとか、
はいはいはい、
編
集したくなる
とか、ね、その話するんだったら、先にその誰がいたって話からスタートした方がいいとか、
わかる。
なる時あるじゃないですか。で小説読んでてもそういう風になるときは結構あったわけですね。
ああ、確かに。
いや、ここの章はね、全部、ここの章はいらないとか、この記述は順番入れ替えた方がいいとか。
うん。
それはちょっとあったかもしれないですね。
まあ、読者としては嫌な読者ですよ
ね。嫌な読者だと思います。
でもそれ実際にこう原稿を書いていくと、はい、今までは自分の頭の中である種偉そうにね、はい、ここはやってカットした方がいいんじゃないかと、ここはもう一人展開した方がいいだろうっていう、
はい、
それとこう実際にカタカタとやるのは全然違うわけじゃないですか。
もちろん違いますね。
やってみたらスムーズにいけたぜっていう。
あ、いや、全然いけなかったですね。
いけなかった。
いや、めちゃくちゃ大変でした。
うん、
大変だったし、まあ、未だに僕は、そのデビュー作は、そんなに上手にできてるかとは思わない、失敗してるとこもいっぱいあって、
うん、
まあ、それもね、ただ魅力なのかもしれないし、
はい、
まあ、僕も怖くて読み返せないんで、
うん、
どうなってるかもあんまりもう覚えてないんですけど、
うん、
でもまあ、書いてみて、うん、いや、すいません、偉そうなこと言ってとはなりましたね。
数年前の自分に
勝ってもね。そうそうそうなんですよ。で、あと、うん、数年前の自分が、ここ、こうすりゃいいのにって思ってたこととかも、書いてみるとね、いや、そんな単純でもないんだな、みたいな、こうするとここがついつまわなくなるんだとか、ね、ここが今度はちょっと問題が起きるのとか、そういうのはいっぱいあるんで、そうですね。だから、まあ、小説自分で書いてみて、ものすごい小説に対する理解は深まった気がしますね。
このデビュー作が、もう読み返したくないという、ユートロニカのこちら側という作品だと思いますが、
はい。
まあ、これがまあ、SF という、短編 SF という形でデビューされたと思うんですが、はい、SF という、まあ、どこまで SF というジャンルがね、こう、縛りつけるのかっていうところあると思いますが、はい、俗に言う、こう、SF と言われるところで書いた、デビューしたっていうのは、どうしてだったんでしょうね。
はい、それはまあ、単純に、小説を、まあ、アマチュアで、プロになりたくて、応募原稿を書いてるときと、プロになってから小説を書くことの違いって、編集者がつくこと、
そうです
ね。プロになって。まあ、それ以外はほぼ一緒なんですよ。
まあ、
小説執筆するっていう過程では。なんで、小説を応募してる段階は、 その自分で自分の作品の編集者を務めなきゃいけないわけですね。
書いたものを客観視して、ここでいいのか、これでいいのかっていうね。
ここはもっとこうした方がいいんじゃないって自分に対してアドバイスしなきゃいけなくて。で、僕は作家としての自分は、もちろんその未知数だったんですけど、実力は。編集者としての自分は、まあだからそこそこ能力があると思ったわけですよ。
うん、そんな普通逆ですもんね。
そうですね。
編集者としての能力がわからないまま、ある種自分の衝動で書くんじゃなくて。
そうですね。
編集者、の力だけあるという。
そう、まあ自信が、まだ作家の力はまだ分かんないです。自分がどれぐらいやれるかは。で、ただまあそのどんなにつまんない原稿でも、編集者の自分がちゃんと編集すれば、うん、まあ、とりあえず原稿さえ書ければなんとかなるだろうっていう。うん、で、僕は編集者としての自分が一番その、なんというかこう、得意なジャンルが SF だったっていうことですね。
ああ、なるほど。面白い入り口ですね、それね。
そうですね。
編集者能力というか、編集者特性みたいな。うん、
これがだから、いいとかこれが悪いとかっていう物差しが、うん、SF が一番精度が高いと思ったというか自分で、でそれはいろんな理由があって、そのミステリーとかも僕好きでいっぱい読んでたし純文学も好きでめちゃくちゃいっぱい読んでたんですけど、売れてる本とか流行ってる本を読んでもピンとこないことがよくあって、純文学とかミステリーとかは、SF はね本当にその流行ってる本や売れてる本や話題作、人気がある作品って全部面白いと思ってたんで、SF っていうコミュニティと僕の物差しがある程度一致してるんじゃないかなっていうのはその時にうっすらとこう感じたというか、
その編集者特性っていう話聞いて思い出したのは、はい、結構あの小川さんが小説書く上で見直す時にね意識的にこう自分が一番気に入ってない部分を開講するようにしてると、はいはい、でその昔自分がそのなんか学校で問題集解く時とかも、はい、なんか一番やりたくないのをやってたっていうふうに、はいはい書いてて、それやっぱり作家だとやっぱりそれを見ないようにするじゃないですか。
はい、そうですね。
自分の気に入らないところっていうのは、うんはい、で、ここうまく書けたなって思うわけだけど、そうじゃなくて編集者的にこの作品の一番こうウィークポイントはここだと、これを見なきゃいけないっていうふうに作品を読んでいくわけですか。
は
い、
そうですね。だから読み直してるときはそうだし、うん、で、その編集者の能力以上に、自分がその見返したくないっていう嫌な気持ちを信じてるというか、ってことは何か大きな問題があるんだろうなって。で、そこで編集者として、ああ、こういう問題があるなとか、ここがうまくいってないなとかっていうのに結構気づくというか、そうですね。それはだから本当僕が受験生だった時に勉強してた時もそうだったんで、ああ、これありやりたくないなって思ったところほどやるべきというか、僕数学すごい好きだったんで、すぐ数学の問題集やりたくなっちゃうんだけど、すぐそれを我慢して、古典とかをやったり、古文をやったりとかしてましたね。
なんかそれ聞いてると、本当小川さんの編集者やりたくないなって思いますよね。その、ご自身の中で書き手と編集が、ある種完結している中に、はい、どうもこんにちはって編集者が何を指摘すればいいのか
って、ね。いや、でもね、普通に編集者が言われるとその通りですねってこといっぱいあって、はい、やっぱりその、自分で書いてると分かんないこととか、いくら僕がその自分でね、その客観的に自分の作品見ようと思っても、やっぱり自分が書いたものって完全に客観視することは不可能なんで、
そうですね、
だから結局でもどの作家というかね、文章を書く人はみんなある程度そういう作業というか、自分で書いてみて、その書いたものを自分でこう、読者として読んでみてっていうのは、ある程度やってる人はほとんどなんじゃないかなと思いますけどね。
僕も全然書いてるジャンルは違いますけど、僕はなんか自分 SM だと思ってるんですよね、
はい、
自分が書いた原稿をこう一度出力なんかしてみて、はい、誰だこのクソつまんねえ原稿を書いたのはっていう編集者の目線で見て、
はい、
なんだこのアホみたいなこと書きやがってみたいな、それを繰り返してるっていう感じがあるんで、その客観視っていうのは多分 ね物書きには大事なんでしょうね、
だから自分のこと全く知らない人とか、自分のに対して全く興味がない人が、読んだ時にどう思うのかっていう視点みたいなのは、やっぱまあある程度ある人じゃないと文章を書いて仕事にしていくっていうのは大変難しいんじゃないかな、まあもちろんね天才もいるんでそればっかじゃないと思うんですけど、はいと思いますね。
小川聡、武田砂鉄、地図と拳をめぐる対話、満州に夢を描いた者たちは何を見たのか。1932年秋、リットン調査団が提出した報告書は日本人にとって喜ばしいものではなかった。満州統治における日本人の成果や 支那政府の脆弱性をある程度認めつつ、日本軍の活動が自衛の範囲を超えていることや、満州国が地元住民の意思による独立とは言い難いこと、満州国政府が実質的に日本軍の影響下にあることを報告していた。調査団の提言としては、満州には支那主権下の自治政府を樹立することや、満州を非武装化することなどが挙げられていた。要するに、満州において日本が持ついくつかの権益は認めるものの、満州国を国家として承認することはできないという結論だった。
それで今後日本はどうするべきだと思う？
どうするべきなんてものは存在しない
と細川は首を振った。
どういうことなんだ？
日本が選ぶ道は二つある。世界の道と孤立の道だ。世界の道を選べば満州国を放棄しなければならない。今後は政治家として満州を経営することは諦め、商人として満州に関わっていく。孤立の道を選べば連盟と決別しなければならない。満州国はこれまで通り経営されるだろうが、他国とは一触即発の関係となるだろう。連盟が問題を解決できなかった以上、蒋介石の南京政府との戦争も避けられないし、連盟はその戦争において蒋介石の肩を持つだろう。どの道を選ぶべきだと聞いているんだ。
選択肢などないのだよと細川が言った。
幼い頃に百科事典を丸暗記していたという小川さん。その体験は本作の徹底的な細部への書き込みにも生かされていくこととなります。なぜ満州に架空の都市を作り出したのでしょうか。対話はさらに進んでいきます。
まあ現状、その小川さんは SF 作家っていうジャンル分けされること多いと思うんですが、はい、まあ、今回のこの地図と拳、そしてまあその以前に出されたゲームの王国もそうですけれども、まあ、架空歴史小説と言っていいのか、まあ、どういうジャンル分けにするのか正しいか分かりませんけれども、はい、そういう意味ではジャンルというのはあまりこう意識はされてないということなんですかね。
そうですね。なんかまあ、版元からね、こういうジャンルでくださいって言われた場合意識することはあるんですけど、うん、あんまり、まあ音楽もそうですけど、うん、じゃあミュージシャンがジャンル意識して音楽作ってるかって言ったら、うん、ロックとかポップとか、その要はジャンル分けってすごくこう曖昧っていうか、うん、なんていうのかな、
まあ、適当ですからね。
適当じゃないですか。
外から適当にやってるやつです
からね。そうなんですよ。もちろん明確に決まってるジャンルっていうのもあって、その楽器とかコード進行とかが、でもなんか小説のジャンル分けもすごく適当で、うん、切り方のその階層が違うから、うん、ちゃんとジャンル分けになってないというか、うん、あの小説の全体を座標系で分けて、うん、その座標のここのゾーンとかっていう決め方じゃないから、うん、あるものは例えば SF っていうのはあのガジェットのジャンルなわけですよね、うん、とか設定のジャンル、はいはいはい、だけどミステリーっていうのはストーリーのジャンルなわけですよね。なるほど、うん、純文学っていうのは、うん、もっとまた別のスタイルだったりとかのジャンルなんで、うんうん、その純文学と別に SF って共存できるわけですよ、
はいはいはい、
だからそのなんていうかあんまりこうジャンル分け自体に納得いってないんで、うん、そんなに僕は、てか作家でもどうなんですかね、そんなに僕だからあんまり気にしないというか考えても意味がないと思ってるって感じですね。
まあ、だから本屋さんに行くと、純文学と SF とミステリーって棚が分かれたりしますけど、はい、本当は全部一緒にしちゃっていいし、はい、もっと言えばエッセイとかノンフィクションとか、はい、もう全部一緒でいいんですよね。あ、まあ、それは本屋さんが、ね、うん、あの探すのが大変になるから、うん、便宜的に分けてるだけで、あれ全部一緒と考える必要はありますよね。
そうですね。まあ本をね、買う人が僕が思ってる以上に結構ジャンルで選んでる人が多いから、うん、だからその、本当にその書店を利用する人の気持ちを考えたら、ああいうジャンル分けっていうのは必要なのかもしれないですけど、うん、まあ僕はあんまり、うん、あんまり分かんないって感じですかね。うん、
あの、まあ SF と歴史を比べるのをかなり雑に比べるとすると、SF 小説っていうのは、まあ、未来を描くもので、はい、まあ、歴史小説というのはやっぱり過去に遡っていくっていうことだと思うんですが、はい、そういうことの中、時間軸の差みたいなものも、そんなにそこには 差があるとかって考えてないですか？
僕はね、まあなんかその人によってはいや全然違うっていう人もいるんですけど、うん、僕からするとどっちも宇宙人について書くというか、
うん、
自分が知らない世界の知らない人について書くっていう意味ではやってることはあんまり変わんなくて、
うん、
いかにこう自分が自明だと思ってることとか、うん、当たり前のように受け入れてしまってることとかっていうのを、なくした状態で、まっさらな状態で、うん、その時代のその人、あるいはその未来だったり過去だったりする時代の、そこに生きる人々の立場になれるかっていうのが、どちらも多分結構重要なんで、うん、そういう意味では、あんまり変わらないですね、やることは。うん、
その現時点に自分が立って、はい、どの道を行くのかっていうことの前であろうが、後ろであろうが、はい、そこから広がるものは、特に変わりはないんじゃない
ですか。だからなんかその、例えば、すごく文章レベルで言うと、うん、SF を書くときに、うん、じゃあ電話するシーンがあったとして、はい、電話っていう言葉を書くときに、うん、SF 作家はみんな、一回立ち止まるわけですよね、
うん。
この時代のこの世界に電話って存在するんだろうか。
はいはいはい、
本当にコミュニケーション手段は、うん、その、50年後、100年後も電話を使ってんのだろうか。っていうのを一回立ち止まって考えて、うん、使っていると思ったら電話って書くし、
うん、
使っていないと思ったら、じゃあ電話は今この時代には100年後には何によって代替されてるんだろうかっていうのを考えるわけですよ。うん、SF 作家って、うん。そういうのをもう全ての行でずっとやってるわけですよね。うん、この自分が今自明に使ってるものとか自明に考えてる常識、
うん。
例えば結婚とは男女はするものだっていうのが、結婚のシーン、結婚という制度を描くときにあったとして、100年後もじゃあそれは続いてんのか、性別っていうものは今と全く同じなのかとか、うん、まあそういうのを、まあ、どういう結論に至るにせよ、一つ一つの単語を使うときに常に意識しながら書かなきゃいけないですよ、SF 小説って。すべてのものに対して、自明なものに対して、その一回立ち止まる。
うん、
で、歴史小説も書いててやっぱ同じで、
うん、
じゃあその、電話っていうのが出てきたら、はいはいはい、この時代に電話ってあったんだろうかとか、あったとして、この電話っていうものを使ってたのはどういう立場の人で、
うん、
どういう社会的地位を持っててとか、
うん、
じゃあ電話っていうのは当時の人々にとって、どういう意味を持ったのだろうかとか、どういう機能があったのだろうかとか、どれくらいの料金がかかったんだろうかとか、とりあえず調べなきゃいけないわけですよ、
うん。
で、それはだからさっきも言ったように男女の話もそうだし、もういろんなところ、その、僕がすごく大変だったのは、うん、明かりですね。もうその
明かり、
地図と拳って、まあ、19世紀末から20世紀中旬までなんですけど、はいはい、その、ろうそくなのか、ガス灯なのか、電気灯なのかっていうのが、とか白熱灯なのかっていうのが、一番こう、すごくこう、変化してた時代なんで、そうなんですよ。だから、その、明かりが何でついてるかっていうのによって、光の描写とかも変わってくるので、その、本当にその夜のシーンを描くだけでも、
うん、
に描くためだけに、うん、その伝統とか照明の歴史みたいな本を読んだりとか、
う
ん、
そうか、だってそこにどういう明かりが灯されてるかによって5メートル先の人が見えるか、
そうですそうです、
見えないか、はい、ものすごく見えるかって分かんないわけですよね、はい、分かんないです。そうか、
で庶民はどういう明かりを使ったかと、そのホテルではどういう明かりだったのか、で、あと、街灯はどれぐらい立ったのかとか、
うん、
だからその街灯も明かりがない中夜を歩くことと、明かりがある中夜を歩くことで全然変わってくるわけですよね。
いや、そうですよね。
だその、移動するためだけに、その、うん、A 地点から B 地点に移動するためだけに、その街灯の歴史とかを調べたりとかするみたいな、
うん、
だそういうのがすごい。でもそれって結局、うん、SF でも、じゃあその外歩くときに、
うん、
その今僕らがイメージしているような街灯は本当にその あるんだろうかとか考えるのも一緒なんで、ポイントとして、だから結構そのなんか小説家として立ち止まるポイントが一緒 でそれはすごくだからやりやすいし、
うん、
SF 作家が歴史小説いっぱい書いてるんですけど、うん、それもそういう理由なんじゃないかなと思います ね。
以前そのゲームの王国という本の中では、はい、まあ、カンボジアの歴史を絡めてお書きになっていて、はい、まあ、今回地図と拳という本の中では、まあ、満州というのがね、舞台になってるわけですが、まあ、この5本のもう最後のページにも、まあ、参考文献、ブワーッというふうに書いてるわけですが、まあ、今まさにおっしゃった、その、当時の明かりはどうだったのかとかってことを、一つ一つ追おうとなったら、まあ、とんでもない資料を読んでるわけですが、これはもう、ここ最近はやっぱり作品を作るためには、これぐらいやっぱり資料を読み込むってことをされてるんですね。
そう、まあ、でもなんか、書き始めた時はね、ほんと4、5冊、3、4冊ぐらいしか読んでなくて、書いてるうちにだから、わかんないことがいっぱい出てきて、
うん、
それこそさっき言った街灯の話だったり、 あとは暖房機器の話とか、まあ、とにかくこう、一個一個小説を書こうとすると、
うん、
まあ、当時のじゃあ庶民が何を食べてたのかとか、
うん、
案外わかんないですよ、そういうのって。で、とかどういう服装を着てたのかとか、そういうのをいちいち調べてたら、増えちゃったっていう感じですね。うん、
でもどうも、そのディテールを追うのが好きなんですね。
そうですね。例えば、だから僕はその街灯の歴史について調べてるうちに、うん、エッフェル塔の話とかに出会って、で、それで、あ、これは面白いなってなって、それが結局僕のその公園を建築するって話につながっていったりとかするわけですよ。ディテールを調べるために勉強していくと、思わぬ歴史とまた別の歴史と出会って、うん、そうやって話がこう豊かになっていくのが好きですね。
はい。まあでも今回その満州というのがまあ舞台になってるわけですが、はい、それこそまあ資料もたくさんあっただろうし、満州を語るっていうことは、まあいろんな形でやり尽くされているというところもあると思うんですが、この満州っていうのを舞台にしようと思われたのは、これはどうしてなんですか？
僕はその祖父が学徒動員で召集された世代で、で、一昨年ぐらいに亡くなってるんですけど、
うん、
まあその、まあ戦争をこう直接経験した人たちっていうのが、まあ、今後数年でどんどんいなくなっていく中で、うん、
はい、
で、僕は両親も共に戦後生まれなんですけど、
うん、
どうやってこう、今僕たちが戦争っていうものを考えなきゃいけないか、
うん、
っていう時に、満州っていうのはすごくこう多面的にいろんなものを見せてくれるんじゃないかなって、うん、まあ、もちろんそれだけが、執筆した動機ではないんですけど、
うん、
っていうのもあって、
うん、
第二次世界大戦というか、まあ、太平洋戦争、日中戦争とかっていうものに対してどう考えるべきかっていうのを、うん、かつての日本がやったことっていうだけじゃなくて、そこから接続して今の自分たちがどう考えるか、で、どう引き継いでいくか、で、あるいはその、まあ、ロシアとね、ウクライナで戦争がありますけど、まあ、現代でも戦争っていうのは常々、起こってるもので、うん、その、現代で起こる戦争っていうものが、まあ、自分たちの心の中にとか社会の中にどういう形で存在するか、
うん、
その種みたいなものにをこう考えるきっかけになればなっていうのはありましたね。
朝日新聞のエッセイで読みましたけど、発表の後にこう記者からこのおじい様のことをちょっと関連付けようという質問に対して答えないと、
はい、いやそうですね、その記者の方はね、その天国にいるおじいさんに何か、うん、伝えたいことありますかみたいなね、質問されて、
まあ、聞きたくなる気持ちは分からんでもないけどね、
分かるし、まあ僕も言われて、まあ、ありがとうっていうことをただ言えばいいんだろうなとは思ったんですけど、うん、ただ問題として単純に僕の祖父は元共産党員なんで、
う
ん、天国の存在とか認めてないわけですよね。
そこに行き着く
と。そうなんですよ、うん、だからその天国のおじいさんにありがとうって伝えること自体が、うん、まあ、祖父の人生に対してね、失礼になってしまうので。
それをじゃあ数秒で考えたんですね。
そうですよ。これは、でも、これはね、こう説明がね、
うん、
そういきなりそこでね、共産党の話とかすると、うん、こう、変な切り取り
方が、ね。またそれはそれでね、なんかこう、うん、要約されちゃうとまた変な思
い
っちゃうから。
そうですね。で、しかもその直木賞っていう、すごくこう、いろんな読者に読んでもらえる場で、
うん、
なんていうかこう、読者をね、狭める結果になってしまったら、うちの祖父も絶対に喜ばないんで、
う
ん、
そうだ。
だからまあ、どうしようかなって悩んで、うん、まあ、結局伝えることないですみたいなことを言ったんですよ。
よくその数秒で、ね、判断できましたね。
いや、でもね、記者会見って、こう、うん、経験すれば分かるんですけど、はい、質問された瞬間に、20個ぐらいバーって答えのリストがこう目の前に浮かぶんですよね。はい、それを高速でこう弾いていくんですよ。まあ、これはダメとか、
はい、
これはポリコレ的にダメとか、
うん、
これは、なんか誤解を生むとか、
これはちょっと弱いなとか、
これはちょっと弱い、これはちょっと、でそのこの中3つなかったら一番これが、
うん、
まあギリギリを攻めてるとか、なんかそういう
それでも本当にね、新しい最新作の君のクイズという作品、は
い、
僕も読ませていただきましたけど、まさにその感じですよね。
そうですね。
限られた言葉と限られた時間で、はい、いかに最適なものをこう自分の頭から引っ張り出すかみたいなね、
うん、でもラジオとかも結構そうじゃないですか。その無意識で割と高速で処理してるけど、うん、何かこう振られた時とか何か答える時って人間常々、ね、多分そういうのを多分やってて、
あ
で記者会見は僕の場合はそのテレビに映ってる僕をどっかの、うん、僕が見てるんですよね。
またそこで客観視登場
いやいやだからそのお茶の間で、テレビに映ってる僕を見てる僕がいるんで、
直木賞発表されたらしいなっていう、それぐらいの目で見てると。
そこで、だからこう、バーって出てきた中で、うん、その、 テレビの前にいる自分と相談しながら、っていうのをまあ本当コンマ何秒の間にやってるイメージでしたね、
うん、常にでもその客観視とその客観視の精度みたいなものがあって、はい、それはでも小説を書く上でもこの目線とすごくいわゆるこう引いたカメラと、うん、はい、いわゆるドローンカメラ的な目線といろいろ使い分ける必要っていうのはどんな小説にもあると思うんですが、はい、もしかしたらその小川さんそのカメラの使い分けみたいのがすごく意識的にされてるというところがあるんですかね。
そうかもしれないですね。まあでもこういうのってまあどうなんですか、人によるのかな。僕は文章書いて生活してる人ってやっぱその何を書くかと同時に、うん、その書いたものがどう読まれるかっていうのはすごくこう、
うん、
意識する必要があるとは思ってて、
はい、
思ってるので、まあなんか、まあ、僕はそういう性格だけど他の人もやっぱりそういう人が多いんじゃないかなと勝手に思ってたりはしますけどね、うん、そういうその常に引いたカメラがあって、うん、それをこう寄せたり離したりしながらみたいなのは、うん、まあ僕はちょっととりわけそれは強いかもしれないですね、
うんうん、今これ比較的長い時間話してきてましたけど、
はい、
今はその小川さんに対する小川さんのカメラはあるんですか、ラジオブースの。
いや、あんま。
ラジオはないですか。
ラジオはそんなに気にしてないですね。っていうのは、ラジオは、その、なんというか、僕の中で、
うん、
割と、僕に対してそこそこ興味関心がある人が聞くことが多いっていう、う
ん、
イメージがあるんで、
はいはいはい、
その、割と率直にこう普通に言って、そんなに誤解が生まれることはないっていうのは、うん、
でこっちが聞かれたときに、
はい、
その記者会見みたいに20個こう出てきて、そこからどれのものが最適かなっていうの
が、あんまり気にしないですね。
あ、でもそれはもしかしたらなんかラジオの本質というかラジオのいいところ、
う
ん、かもしれないですね。それぐらいこうスムーズにやり取りができるっていうのはね。
そうですね。そうですね。それはなんかこう話してと聞き手の信頼関係みたいなものがあるんじゃないかなっていうのはなんとなく、はい。
まあ、今回のこの地図と拳は、まあ、先ほども言ったように、まあ、満州というのが舞台になっているわけですが、これ、まあ、連載始まる時がまだコロナの前だったということもあって、
はい、
取材にも行かれていると、はい、どのあたりをどういう感じで取材されたんですか。
そうですね。2018年の6月、ロシアでワールドカップが行われている時期ですね。その時期に、ハルビンから、
うん、
長春、新陽、うん、大連、とちる武順によってですね、
はいはいはい、
っていうので、まあ、2週間ぐらいですか、2週間弱ぐらい、
うん、
はい、
でも結構それストイックな旅ですよね、それね、2週間
で。そうですね、もう1都市3日間とかなんで、うん、基本的に移動日でいろんな建物を1日中見て、
うん、
で次の日移動日みたいな感じを繰り返すみたいな感じでしたね、
うん、いや今回この本もう本当にページ数としたらなんだ600ページ超え、はい、のかなり膨大な物語になりましたけど、これはもう書き始めた時にこの長さっていうのは想像できてた、
はい、
それとも長すぎたぜ、いや本当はもっと行きたかったぜ、
長くはなるだろうなっていうのは思ってましたね、うん、っていうのはその満州っていうものを、うん、その一つの視点から描くことはできないっていうのは書く前から分かっていたので、おそらく満州っていうものを、
うん、
まあ描き出すためにはいろんな視点からいろんな立場から、
うん、
その人にとって満州というのはどう見えていたのかっていうのを書かなければ、
うん、
まあ、その重要なところを取り逃がしてしまうっていうのは、まあ、書く前からあったんで、うん、おそらく長くはなるだろうと思いながら、うん、ただこの小説の場合は第二次世界大戦の終戦というか、
うん、
まあ、日本の敗戦によって小説が終わるっていうことも、決まってはいたので、
はい、
長くはなるだろうけど、うん、そのなんか難関本とかにはならないだろうなぐらいのイメージでしたね、
うん、
でもそんなに分かんなかったですね、どんぐらいになるかは、
うん、まあ、この本はまあ大きく言えばですね、この満州の始まりから終わりを描いているというふうにも言えるわけですけど、はい、まあ、本自体はこの日露戦争前から書かれているわけですが、まあ、かなりざっくりとした質問にはなりますけど、うん、この日露戦争っていうのはどういうふうに捉えてました、この書く前。
そうですね、書く前は僕坂の上の雲とか好きだったんで、すごいこう日本が大逆転勝利というか、うん、劇的に勝った戦争、
うん、
ロシアも何倍もある、日本よりも国力が何倍もある国に対して劇的に勝った戦争ぐらいのね、イメージではあったんですけど、
うん、
海軍の戦いが劇的であったことは間違いないし、まあその日本がそのロシアっていう国に、まあ結果として勝ったことは、 世界を驚かしたことであることは変わらないと思うんですけど、ただその、うん、まああれはだから名目上の勝利であるけど、本当の勝利ではなかったわけですよね。うん、日露戦争っていうのは、はい。で、本当の勝利ではないっていうのは、結局その賠償金ももらえなかったし、
うん、
で、リャオトン半島も結局もらえなくて、まあその、言ったらその日本がその何万人っていう兵士を犠牲にして、
うん、
ロシアと必死になって戦って、た割には、
うん、
得られたものが少なかったというか、
うん、
すごくその失ったものが多い戦争で、
うん、
だからあれは本当に勝利だと言えるのかっていうのも結構実は難しいところで、
うん、
で、ただその戦争に、で、まあ日比谷焼き打ち事件とかいろいろその暴動が起こったわけですよね、その日露戦争後に、うん。ただその戦争に一応なんかこう形式上勝ってしまったというか、勝ったことになって、南満州鉄道の利権なんかをロシアからもらったことが、すごくこう、その後の日中戦争や太平洋戦争に結果としてはつながっていってしまったんじゃないかなと僕は思ってますね。
うん、でもその先ほどおっしゃったように、まあこの小説の終わりはまあ太平洋戦争で日本が負けるというゴールがあると。はい、そしてまあ日露戦争始まるところから書く。
はい、
その間をこうどう小説として構築するかっていったときに、まあ人間を書くのか、それとも国という主語を書くのか、はい、まあいろいろな書き方があるわけですけれども、まあ、今回、地図と拳というタイトルになってますけれども、はい、まあ、地図というのも大きなテーマになってくるわけですが、はい、この地図っていう存在をどういうふうに捉えるというか、どういうふうに取り込もうというふうにお考えになったんですか？
そうですね。もともと、建築家の話を書こうっていうね、話だったんですよ。うん、都市計画の話を。
はい、
なので、まあ、都市を舞台にして書くことにしたんですけど、うん、まあ、連載、していたんで、この小説って、はい、小説スバルっていう雑誌で。
うん、
で、連載開始前に、小説のタイトルを決めようってなって、僕、小説って書き終わった後にタイトル決めるんですよ、いつも。はい、タイトル決めちゃうと、すごいそれに引っ張られちゃうんですよね、僕が。うん、だから、なるべくこう、僕をこう、引っ張らないタイトルにしようっていうのが連載前に決めてて、
うん、
で、この小説に必ず出てくるのが建築と戦争なんで、じゃ建築と戦争みたいなタイトルにしましょう、みたいな。
はいはいはい、
って言ってたら建築と戦争だと、うん、すごい新書っぽいというか、
確かにね、
ノンフィクションっぽいんで、
うん、
フィクションっぽいタイトルでなんとかなりませんかってなって、うん、建築を地図と言い換えて、うん、で戦争を拳と言い換えたわけですね。言い換えて、その時は、
うん、
これだったらなんとなく大丈夫、都市計画だから地図でもあるしみたいな感じで思ってたんですけど、
うん、
まあ、書いていく中で僕がだからこのタイトルってなんでこういうタイトルなんだろうっていうのをすごく考える時間が増えて、だからそれは最初に懸念した通り、
うん、
自分がタイトルにね、すごい縛られてる状態なんですけど、だ逆に僕はこの適当に決めたタイトルから地図ってものをすごく深く考えるようになって、
うん、
それでその地図ってものの奥深さとか面白さっていうのを僕は気づいて、
うん、
それがすごい作品の中で全面的に出てきたっていう感じですね。
うん、ちなみにその地図の面白さ、奥深さっていうのはどういったあたりですか？
まずね、その、地図って、だから、その、うん、さっき僕がね、自分を客観視する話をしたけど、
はいはい、
地図って、だから自分が立ってるところを、すごく引いた、
うん、
ものすごく引いたカメラから見るっていう行為なんですよね。
うん、
人間の、僕らが普通に生きてる世界の認識の仕方っていうのを一回リセットしないといけないんですよ。うん、その、ここにあれが見えてとかじゃなくて、
はい、
とんでもない上空から、うん、もう鳥よりもさらに上から自分の姿を、うん、自分の姿だったり、その自分の住んでる街全体だったり、あるいは国家だったりを見て、うん、それって、すごくその、文明の進歩とすごくだから、密接に結びついてて、
うん、
人類がその自分たちの存在を、どうやって捉えてきたかっていう歴史でもあるわけですよ、地図の進化って。で、例えばだから、キリスト教が全盛期だった時代っていうのは、
うん、
こう海の向こうにアダムとイブの国があったりとかするわけですよね。
はいはいはい、
イスラエルとかがすごく大きく描かれたりとか、うん、で、まあそれはその地図っていうのはそうなんで、自分にとって大きな場所っていうのが、
うん、
こう、すごくずっと大きく描かれ続けてきてて、うん、その昔からずっと。で、だから自分の国っていうのを、その国の地図だと、どこの国もやっぱり自分の国がすごく大きく描かれて、細かく描かれたりとか、うん、はいはい、まあそのだから、すごくこう、人類の主観みたいな、主観と客観のせめぎ合いみたいなものが歴史にすごく出てて、
うん、
こう人類史なんですよね、地図の歴史って、うん、っていうのはすごく思いましたね。
とりわけ日本っていうのは今も昔も、まあ、自分たちでなかなかエネルギーを作れない、
はい、
持てないっていうところがあるから、はいはい、だからこそ外に進出していって、はい、土地を広げよう広げよう、広げた上で何とかしようっていうのが、はい、まあ、この戦争の歴史でも あるわけですもんね、はい、
アメリカとね戦争した理由も、うん、その石油のね備蓄がねもう、うん、なくなる前にしようっていうのがかなり大きな要因だったわけですし、うん、中国満州もね最初はその資源が取れるということですごく日本軍は注目したわけですし、うん、日本というのはすごい狭い国で、うん、で島国で資源があまりなくて、うん、っていう中でそのどうやってこう列強と渡り合っていくかっていうのは、うん、まあすごくその20世紀の、ね、地図を考える上でもすごく重要なポイントだったと思いますね、うん、
その上で、まあ、今回のご本だとこの満州にある架空の都市ですよね、はい、リージアジェンという読めばいいのかな、はい、まあ、この架空都市がこう起こって消えるところまでを書くというこの架空の都市っていうものを設置しよう設定しようと思ったのはどうしてなんですか。
日本人の建築家が中国で都市計画を立てたっていう計画実際にあって、うん、大同都遊計画っていう計画があったんですけど、うん、それは結局その都市計画は実現しなかったんですよ、
うん、
だから実現した話にしようっていうのがコンセプトとして最初にあったんで、まあ、これが実現したらどういうことになってたかなっていうのを、まあ、やってみようっていうのが最初にあったんで、うん、実現したことにするためにその実現した架空の都市っていうのを設定せざるを得なかったっていう感じですね。
うーん、本の中ですごく印象的だったのが、
はい、
建築と説話が似ていると思っていたと、話を作るために必要なのは設計図であると、適切な塗装や、装飾も必要だと、無駄な柱を排ししっかりとした土台を作ること、寒さや暑さに耐える壁を築くこと、人々を魅了する話にも同じ要素が必要になるというお書きになっていて、
はい、
建築を考えるということと、うん、この物語を設計するということはどこかやっぱり近しいところがあるんですかね。
そうですね、僕が最初にその建築で書こうと思った理由がそれで、うん、小説って建築と似てるんじゃないかなっていうのをずっと、それはもうそのこの小説書く前から思ってて、
うん、
本っていうのは一個の家で、僕が書く文章っていうのはその柱だったり、うん、壁だったり、でだからこれは柱、これは大黒柱なんだと思いながら書いてる文章とか、
うん、
あるいはこれは装飾品だとか、これは家具なんだとか、うん、と思いながら書いてる文章とかがあって、すごくそのなんか建物っぽいなっていうか建築っぽいなと思ってて、
うん、
だからその建築っていうものについて書くときに、こう小説について書く、小説を書くときに僕は何を考えてるかっていうのがそのまま建築について考えることにつながるんじゃないかなっていうのがあったっていう感じですね、うん、
でもまあこの長い本の中で本当にたくさんの登場人物が出てきて動いていなくなり死にたいっていうね、はい、そのたくさんの登場人物が出てくるっていうことと、まあ、その建築とか地図とか、まあ、動かないものをこう、はい、作り上げるっていうものがこう入り混ざるわけじゃないですか、はい、しかもそこが架空の都市であるっていう、
はい、
この物語をどう、これだ読んでいただくとみんなわかると思うんだけど、なんでこの人はこの物語を立体化できたんだろうかって、
はい、
まず思っちゃうんですよね。
そう、
要素が多すぎですよね、
うん、まあ僕も書いてるときはね、いやこれも必要だこれも必要だっていう、どちらかというとその、うん、本当は要素は増やしたくないんだけど、
うん、
ここの視点がなくなるとこの要素を取り逃してしまうとか、
ええ、
いくら頑張っても取り逃しは生まれてきちゃうんですけど、
うん、
でもそのいやこういう視点がないとここの部分の真実が描けないとか、
うん、
まあ、あと僕がちょっと考えてみたいとか、こういう立場の人の視点から満州ってものを見てみたいとか、
うん、
まあ、そういうのを繰り返していった結果、まあ、こうなってしまったっていう感じですかね、
うん、まあ、最初ねその都市開発のことを書くっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、この小説の中でもその満州の都市計画に関わることになるこの須野明夫という、
はい、
にあたる人物だけが最初決まってたですか。
はい、はい、そうです。その人物がその建築家として満州に渡るっていうのだけ決めてた感じですね、
うん、でそこからもうだってアート先考えずに書き始める。
そうですね、ただ結構その必然パーツが決まってて、
うん、
例えば僕はその満州を書く上で、義和団事件について必ず書かなきゃいけないと思ってたんで、だからスタート地点が義和団事件の前になるわけですよ。
うん、
で、義和団事件の前に、からスタートする上で、日本人がじゃあその中国とどうやって、どうやれば関われるかって考えると、うん、もう軍の密偵しかいないわけですよ。基本的にその入れなかったんで、日本人は。はいはいはい、必要から生まれてったっていう感じもありますよね。だから、うん、で、じゃあこの人物はどうやったら、その都市計画と関わるだろうかとか、
うん、
でまあこういうふうに出した人物のには子供がいるだろうとか、
うん、
でその子供が須野明夫とか関係するとまあスッキリするよねとか、
うん、
まあそういうなんかなんていうかこうこれを書かなきゃいけないっていうところからある程度こう必要なものが出てくるっていう感じでしたね、うん、特に最初の方は、はい。
小川聡、武田砂鉄、地図と拳をめぐる対話。満州に夢を描いた者たちは何を見たのか。国家とはすなわち地図である。似たような境地に至ったことが須野にもあった。地図は全てを物語った。地図を見るだけでその町がどこから誰に襲撃を受けてきたのか予想できた。通りの名前から過去の王の名前を知ることができた。川の向きと等高線を見比べればどれくらいの周期でどれくらいの規模の水害があるかが分かった。その町のあるべき形と現実の形を比較するだけで町が辿ってきた歴史の複雑さを感じることができる。須野にとってその町が残した遺物や偉人などはさほど価値のないものだった。その町の歴史を地図ほど雄弁に語る者は他に存在しなかった。
地図と拳。人類はそれぞれの主義や主張によって地図を描き、拳つまり暴力によってその形を変えてきました。それは過去、現在、そして未来においても変わらないかもしれません。小川さんは戦争をどのように捉え描き出そうとしたのでしょうか。地図と拳をめぐる対話もいよいよ終盤です。
地図とか建築、あれ、地図っていうのは割と外からね、聴感してみることができる、はい、これ多分その歴史のノンフィクションとか、歴史史書なんていうのは割とそういう見方をしてると思うんですけど、小川さんが結構いろんなインタビューの中で小説の醍醐味っていうのは、その醍醐味、強みって言ったのかな、その人の内面に入れることだっていうことをお書きになっていて、おっしゃっていて、とにかく中の人になって書くことができるんだと、それはでも確かにそうだろうなとは思うんだけど、実際に書くとなるとその登場させた人物の中に入らなきゃいけないわけですよね、これどうやって入るんですか、中に。
いやもう想像するしかないですよね、こればっかりは。で、もちろんその自分と近い人物も、自分と考え方が近い人物もいれば、自分と全然考え方とか、自分と知ってることが違ったりする人物もいるんで、もう頑張って想像するとしか言いようがないんですけど、それが一番楽しいですね、僕は。こういう状況で、こういう立場で、こういう思いでいる人が、こうなったらどういう行動を起こすだろうかとか、どういう言葉を発するだろうかっていうのを想像してる時間が一番楽しいというか、一番やりがい、それがしたくて小説を書いてるみたいなところあるかもしれないですね。
だからやっぱりそのストーリーよりもディテールが好きだと。
そうですね。
その人物がそこになぜ立ってるのかを知りたいということですね。
そうですね。それで、その人物だったら絶対こうするに違いないっていう行動をさせたいし、でしかもそれをだからストーリーとして、その過不足なく矛盾なく書かなきゃいけないっていうので、結構難しいんですけど、こういう書き方って。僕も書いてるとき大変だったんですけど、でもやりがいはありますね、すごく。はい。
でもこういった満州とか近代日本史っていうのは本当にたくさんの小説なり、もう映画でも何でもたくさんあるわけですけど、そうすると、まずこう、小川さんはどういう捉え方をするんだろうかっていう見え方もあるわけですよね。はい、例えばこう今回の本の中にも、南京事件とかですね、そういうのを想起させる、日本兵によるこの現地移民の虐殺みたいなものも少し触れられたり書かれたりしてるわけですけれども、こういった部分をこうどういうふうに書こうとかっていうのは何か葛藤はありました？
僕は結構その第二次世界大戦っていうものを、当時の悪者がその悪いことをしようと思って、悪いことをしたっていう捉え方をすると、すごく取り逃すものが多いと思ってて、当時の人々が、それぞれにいいと思ってることをしようとして、そうじゃない人もいるんですけど、その人にとっての、その信じてることが間違ってたりとか、あるいはそこにどっかからすごく引き返せなくなってしまったりとか、 日本兵の、ね、南京のシーンを描くときも、うん、なるべくそのこう自分には理解できない人物が、うん、すごく悲惨なことをしてるっていうんじゃなくて、一人の人間がどうやってその戦争と関わっていくのかっていうのをこう自分が納得できるように描きたいっていうのがすごくあって、
うん、
でその悪い人が悪い意図で悪いことをしたっていう理解の仕方をすると、うん、やっぱりそのどうしても戦争っていうのはいつまでたっても人事で、
うん、
自分は悪くないけどその当時の悪い人が悪いことを勝手にやったっていう風になってしまう、
うん、
で僕はだからそれだと戦争が終わってもう80年近く経ちますけど、70年以上経ってか70年以上経つとそういう理解の仕方になってしまうと、その僕はその日本の戦後保障だったりとか、日本がじゃあ今後アジアのね人々とどうやって関わっていくかっていう時にすごくその良くないと思ってて、でもこれぐらい年代が経つとどうしてもそういう理解の仕方になりやすいというか、だって僕も親も知らないんだよね戦争には。だからその昔の悪い日本人が悪いことしたんでしょっていう風になっちゃうから、だから僕はそのこの小説を書くときは常にその自分の心の中のどこに戦争があるか、自分もこういう状況でこういうシチュエーションになったら積極的に戦争に関わってしまうかもしれないとか、もっと言うとひょっとしたら人を殺してしまうかもしれないっていう風に思えるないと、まあ今戦争書く意味ないのかなっていうのが、だから今戦争書く意味はないことはないんですけど、まあ今戦争書くことの一番のその強みなのかなっていう僕はね、思ったんで、だそれはすごくこう意識しましたね。その自分の心の中にある戦争だったり、現代みんなの心の中にある戦争、でそのどこに種があってどっからどう戦争につながっていくのか、戦争が嫌だって今思ってるかもしれないけど、ひょっとしたらこういう考え方やこういうところにそれが反転する種があるかもしれないし、っていうのを僕らは常にこう持っていたいなというか、っていうのは思いましたね。
まあその悪と言われてるものは悪と決めつけたくない、あるいは、はい、まあ、善があったのかわからないけれども、はい、そう言われてるものをそう確定したくない、
はい、
でもそれを小説の中で一度もう一度疑って揺さぶるっていうのは、はい、なかなか大変な作業ですよね。
そうですね。そもそもその歴史小説あるいは SF 小説を書こうと思ったきっかけというか、まあ、書いてて一番楽しいことがやっぱその時にその人物がどう感じるかとか、っていう宇宙人について想像するっていうのがね、一番やっぱり楽しいことなんで、まあ、なんかその人をやっぱり等身大の人間として、その人がその人の価値観の中で動いた結果戦争に巻き込まれてしまったりするっていうところはやりごたえがあるというかね、やってるすごく思い入れがある箇所ではありますね。
まあその戦争っていうのは、まあ、どうしてもその加害者を生み出してしまう装置だと、
はいはい、
でこの小説の中にも例えば安井という、まあ、憲兵の人が出てくるけれども、はい、まあ、この人にしたって別に最初から憲兵だったわけではないわけだし、はい、もしかしたら彼自身もその戦争の加害者でありながらも、まあ、被害者であるかもしれないっていう、はい、このまあ登場人物ほぼ全員に言えることかもしれないけど、はい、まあ、その両面性多面性みたいなものを捉えるっていう作業が必要になるわけですよね、はい、
そうですね。でその人がそういうふうになってしまったそういう社会のあり方とか、まあ、そういう教育の仕方とか、そういうのもひっくるめてね、全てが戦争なんで、そういうところまでいければなっていうのは、そうしないとやっぱり現代に通じないかなっていうのはちょっと意識して書いたところでありますね。
小川さんが、まあ、今回作品取り組まれるときに、はい、まあ、要するに何がどうなったら戦争が起きるんだろうかと、はい、それはやっぱりご自身の答えで知りたいというところが、うん、はい、まあ、執筆動機としてあったということですけど、はい、そうすると僕は例えば新聞記者の立場だったら、はい、そんな小川さんですが、まあ、今残念ながらこういうふうにロシアがウクライナ侵攻して実際に戦争が起きてしまってますよねと、はい、でなんで戦争って起きるんですかねなんてことを聞きたくなっちゃうんですけど ね。
いやでもなんで戦争が起きるかって、はい、いうのは人類ってね、その人類が誕生してからずっと戦争はあるものなんで、
うん、
一応ねこの作品の中でもその例えば地図と拳っていうものを用いて戦争が起こる理屈っていうのを作中人物が語っていたりはするわけですけど、戦争っていうのは人が人を、じゃあなんで人は人を愛すんでしょうぐらいな感じで、
うんうん、
そのもうずっとその人間が動物である以上縄張り争いっていうのをずっとしてきたんで、でもちろんその戦争っていうのは文化や技術とともに内容が変わってきたり、あるいは理屈が変わってきたりとかしてるわけだけど、うん、まあ、この世からなくなったってことは一度もないんで、
うん、
僕はその完全に戦争がなくなるってことは、まあ、その何百年とか何千年後とか分かんないですけど、やっぱり結構難しいことだと思ってて、やっぱ人間が人間でいる以上なんか争ってしまうので、いかにその回数を減らしたり起こさないようにしたり、起こってしまった時に、まあ、傷ついた人をこう守ってあげたりとか、そこまでできなくても自分が関わらないようにしたりとか、なるべく人と争わないように、あの日々の中でこう努力したりとか、それぞれの人がそれぞれのレベルで、まあ、戦争っていうものと距離感を取ることなんじゃないかなとは思いますね。
まあ、日本のいろんな戦後保障の問題っていうのもね、はい、まだ完全に解決してないというところもありますし、
はい、
でもそれをまあもう完全に終わったものなんだというふうに言いたがる人たちもいる、
はいはい、
で自分たちの世代はともすれば、まあ、戦争とは直接関係のない世代だというふうに片付けられがちではあるんだけれども、はい、でもやっぱり考えることをやめちゃうとまた当然同じようなことが起きる可能性が出てくるわけじゃないですか。そうするとなんか自分事としてこの戦争、まあ、日本の社会で言えば、うん、かつて70数年前にあった戦争をどう自分事として体感するかっていうことも、うん、まあ、この小説を読みながら別に答えが出たわけじゃないんですけど、はい、そのなんか信号みたいなものを送られた感じがすごくしたんですけどね。
そうですね。これから先もね、うん、あのその世代その世代の人々がずっとこうやっていくことだと思いますよ。その世代で、例えば今の世代の僕がどうやって戦争を理解するか、うん、どうやって戦争っていうものと自分たちの今立ってる場所をつなげるか接続するかっていうのは、
うん、
まあ、今にでしかできないやり方なんで、
はい、
でそれが50年後とかもっと20年後、うん、30年後はまた変わってくると思うんだよね。僕らの子供の世代とか、うん、で孫の世代とかになってくると、
うん、
第二次世界大戦あるいは太平洋戦争、日中戦争ってものはもっと遠くになっていくわけで、
うん、
まあ、だから今の僕らにとってのそのペリー来航とかの距離感になっていったりするわけですよね、はいはいはい、そうなった時にじゃあ戦争って何だったんだろうっていうのは、うん、やっぱその時代の人々がまた考える課題だと思ってて、ただ僕はその、うん、いろんな世代がずっとそれはこうやり続ける価値があることなんじゃないかなとは思いますね、
うん、だから常に戦争って、なんか言葉としては矛盾するけど、終わった戦争ってのは常にこう現在形であって、はい、今考える、そして次の世代はまたその今考えるということで考えていくしかないということですね。
はい、はい、そう思います。
その中でも全然こう、終わった戦争でも輪郭は変わってくるしっていう。は
い、で、戦争っていうものの理解の仕方や捉え方も世代によって、うん、時間によってどんどん変わってくるものだし、まあ、それが僕は自然だと思うので、
うん、
ただそれをずっと続けることが、うん、そのでそれは僕はそのフィクションにしかできないことだと思ってるんで、うん、その当時の人々が何を考えてたかっていうのを想像するっていうのは、でその当時の人々が何を考えてたかっていうのを、まあ、その世代その世代がそれぞれ想像して、
うん、
でまあ、自分がその場にいたらどういうことをしてたのかなとか、
うん、
自分には何ができたのかなっていうのを考えるっていうのは、うん、僕はその本当の意味で戦争をこう継承していくことなんじゃないかなっていう、
うん、
もちろんその実際に何があったかっていうのを、ね、あの歴史学的に調べたりとかしていくのもすごく重要な作業で、それがもちろん一番重要なんですけど、それとともにどう理解するかっていうのは、うん、あの小説にもできる手伝えることがあるんじゃないかなと思いますね、うん。
あのどっかのインタビューで小川さんがある種皮肉っぽくね、あの小説、はい、戦争小説を書く上ではあのどっちかのイデオロギーに寄せた方が売れるんだと、
はい、
まあ、分かりやすく読まれるんだと、はい、でもそれはしたくなかったと、ね、開かれてる小説にしたかったということをおっしゃってて、まあ、それは今お話聞いてるとすごくよく分かるんだけれど、
はい、
その開くっていう作業っていうのはいろんなところにあったと思うんですが、
はい、
今こう刊行してしばらく経ってからどう開けてると思いますこの小説は、戦争小説という。
でもまあひょっとしたら直木賞を受賞できたっていうこと自体は、
うん、
その開けていたと、
うん、
選考委員の方々は評価してくださったのかもしれないですよね、
うん、
で僕は開こうと思って開かれたあのオープンなものにしようと思って頑張ってやるけど、
うん、
まあ、どうしてもそれは一人の人間なんで、
うん、
限界はあってどれだけできてるかっていうのは読んだ人に判断してもらうしかないので、うん、それは読んだ人がね、あの、うん、各々がね、そのやっぱりこういう考え方は私には承服できないとか、
うん、
っていう人もいるかもしれないし、うん、まあ、それはその人それぞれね、あの考えてもらうことなのかなとは思いますけど、
うん、まあ、今回の小説本当にたくさんの人が出てきて、他 これなんか細川っていう人が気になるなとか、はい、明夫が気になるなとか、これはもう読む人読む人によってね、うん、いろんな気になる人が出てくると思うんですけど、はい、これもなんかのインタビューでね、小川さんがあの背伸びしてる人が好きなんだと、
はい、
で小保方さんとか、はい、佐村豪志さんとかやたら気になるんだっていうことを、
はい、
なんかで喋ってたんですよ、
はい、
それはなんかわかるなと、まあ、僕はそのそれぞれがやったこととかしでかしたことを、うん、まあ、万歳とはもちろんできないですけど、うん、なんかあの人たちのなんかこうさ、なん言葉には言い表しにくい背伸び感っていうんですかね、うんうん、それがなんか人間の生臭さというか、
うん、あ、そうなんですよ、
人間のリアリティ、うんうん、リアリティって言葉ちょっとあれだな、なんかこう、
うん、
そこ行かなくていいのにっていうところで背伸びする感じが、うん、なんかこういう今回の小説の中に出てくる人物の、うん、これはやらなくていいのにをやったりとか、うん、そういうこう一歩前の出方が上手い人と下手な人がいるっていう、
あ、そうですね、
これがなんか面白いですよね。
そう、特に自分に自信がない人ほどね、うん、その自分を大きく見せたがったりとかするし、でだから僕はね、そうなんですよね、そういうそのそういう人々のことを擁護したいとか応援したいとかでもなく、
うん、
気になるんですよね。
気になる、
うん、本人の認識としてはどうなのかとか、
うん、
でどこから先は自覚があってどういうふうにやってるか、
うん、
でどうなりたかったのかとか、
はいはい、
でそのために他の方法は検討しなかったのかとか、
うん、
そう気になるんですよね。でもそれは僕はそのやっぱり自分を大きく見せようとするっていうのは人間の、うん、なんていうかこう逃れられない一つの宿命でもあると思ってて、ただそれとほとんどの人は、うん、ほとんどの人でもないけど折り合いをつけながら生きてる人とか、
はいはい、
あるいはもう全くそういう感情を抱かなくなった人もいると思うんで、ですけど、うん、で、僕なんかも割とね、もうその自分を大きく見せようとかっていう感じはないんですけど、
うんうん、
それは僕がすごく恵まれてるからかもしれないし、で、僕、グレート・ギャッツビーっていうね、スコット・フィッツジェラルドの小説が好きで、はいはいはい、で、その小説が好きなのはもう、グレート・ギャッツビーってもうその話なんですよね。
確かに。
まあ、サムラ・ゴーシとか、小保方さんみたいな人の話なんですよ。だからあれってなんかその人間っていうものを捉える上で本質的なんじゃないかなっていうのは常に思ってますね、うん、未だに
誰が見てもずれてるよって思うんだけど、うん、本人がずれてませんっていうふうに言ってる時のおかしみがどこから出るかっていう、う
ん、そうですね、
当人はずれてないって言ってるからすごい真顔なんですよね、
うん
うん、でも周りはいやいやずれてるよっていう、う
ん、それも主観と客観がない、ひょっとしたらカメラがもうベタって張り付いちゃってるからこそ起こり得ることかもしれないですよね。
ああ、そうかそうか、うん。取り外しが効くカメラはないっていうね。
そうですね。自分のことをすごく引いたカメラから見れてたら、
うん、
まあ、ずれてんなとか、で分かるはずなんだけど、
うん、
まあ、分かんないっていうのは、うん、ベタっとくっついちゃってる状態かもしれなくて、ひょっとしたら自分、そういうその、嘘をつくと、自分を大きく見せようとする人って、うん、その引いたカメラみたいなのを持ってないのかもしれないですよね。う
ん、でもそれって、もしかしたらものすごい魅力的な人かもしれないですよね。
そう、そう、いや魅力的な人多いんですよ。そういう人
こうやって我々とくくったらあれですけど、うん、外からカメラ持ってるやつって嫌じゃない？
嫌です。
うざい、うざいじゃない。
そう、性格も悪いし。
性格も悪いしさ。だってお前はこういう風に見えてるよってのが分かるわけだから、うん。そのカメラがない人間ってすごく、
うん、もう自分の欲望だけで
ね
その生きてるわけなんで、
うん、
すごく魅力的な人も多いかもしれないですね。確かに。
まあでもそういう人物がね。
うん、
この物語はこう点在しているというか、ところどころ登場するっていう感じがしますけど、
う
ん、まあでも今回のこの小説も600ページ超えですから、はい、もう対策も対策ですけど、なんて言うんでしょう、どういうふうに楽しんだらいいですかっていうふうに言われたら、どういうふうに作者としては答えますかね。
いやー、どう、まあ楽しみ方はね、本当読者の人がそれぞれ見つけてもらうものなんで、
うん。
まあなんか適当に開いたページを読んでみるとかもね、全然いいし。
それいいですか？
僕はいいですよ。僕はよくやるんで。まあその、ちゃんと読むときは最初から読みますけど、本屋でね、買おうかなと思ったときに、僕はよく適当なページ開いて、うん、そのページが面白いかどうかっていうのをね、
なるほど、
結構、重視したりしますね。
普通最初の3ページ読むかとかじゃなくて、
そう。
パッと開いたときに。
最初の3ページってね、小説家だったら全員一番気合い入れてるから、
うん、いや、そうなんだよ。
そう、最初の3ページで本決めるのは良くないんですよ、本当は。
ああ、それは確かにそうかもしれない。
あと最後の3ページ、最初と最後、まあ10ページぐらい。
はいはいはい。
は、一番気合い入れてるところだから。
何度も書き直して、これでいいかこれでいいかっていうね。
一番気が抜けてそうな真ん中あたりを読んで、うん、別にストーリーが理解できなくてもいいんですよ。
うん。
そのページが面白いかどうかっていうのは、結構その作品をね、見るときのね、いい、指標になると思います。僕はね。で、僕はそうするんで、で、僕の本がね、真ん中が面白いかどうかは、別として、そういう読み方もいいと思いますよ。
じゃあ、あれですね、この、地図と拳を読むか迷ってる人は大体290ページぐらいとかを読んで、
う
ん
う
ん、
そう適当にね開いて、
これは読む価値あるかっていうのをね、
でも全然もちろん辻褄とか前後とかも分かんないから、何が起こってるかも分かんないと思うんですけど、単純にこう文字面とか、あとそこで起こってる会話の面白さとか、まあそういうのとかを楽しむっていうのもいいし、そうですね、
そういう読み方あるね。
だ僕グレートギャッツビーって小説好きなんですけど、グレートギャッツビーも全部ストーリー知ってるんで、僕今読むときはもうパッて適当に開いたページをパッて見て読んで、いやこのページもやっぱ面白いなとか言って、そういう楽しみ方なんで、
パッと見てこれ孫悟空出てきたと、
はい、
なんで孫悟空出したんですかこれ、
孫悟空は、まずその義和団事件っていうものが、その中国人の人々が自分に神を下ろすっていう儀式だったんで、その必然性として神になった男として出てきたんで、孫悟空っていうのもあるけど、一番の理由は中国人の名前が多分覚えられないだろうなと思って。
覚えられないんだよ。
そう。まあ僕もね、僕も全部覚えてないぐらいなんで、大変なんですよ、覚えるのは。だから孫悟空だったら日本人みんな名前知ってるから、名前を覚えやすいだろうっていうので、孫悟空にしましたね。
なるほど、本当にたくさんの人物が出てきますけど、これ今ラジオね聞いてくださって、なかなかジリと拳面白そうだなと、買うか買わないかあと一歩だぞっていうところまで今たどり着いてると思うんですけど、こう躊躇してるリスナーにあと一歩背中を押すと、こういうメッセージいただいてもいいですかね。
そうですね、本ってね、いつ読むのやめてもいいんで、
ラグビー部と一緒でね。
ラグビー部と一緒で。もちろんね、買った以上ね、お金無駄にしたくないんで、面白い本買いたいっていう気持ちがあるのもよくわかるんですけど、とはいえ、気軽な気持ちでね、買ってみて、で、合わなかったら、どっかに置いといてもいいし、で、僕は本の魅力って、読む時期によって、なんか変わるというか、ワインみたいな感じで、ワインっていうのはワインの中身そのものが変わるわけですけど、その本っていうのは外側の僕たちの味覚が変わるわけですよね、年によって。そうか。だから今読んでも、いまいちなんかこう良さが分かんなかったりとか、刺さんなかったりする本が、10年後とかに読み返すとすごく良くなってたりとか、その逆もあって、10年前にすごくいいなと思ってた本が、読み返してみたら全然面白くなくなってたりとか、で、僕はその本って、そのワインと違って本自体が変わることはないんで、だからその本を読んだ時の感想とか感覚っていうのは自分の変化なんですよね。だからその自分っていう人間がどういうふうに変化してるか、昔面白いと思えなかったことが面白いと思えるようになってるっていうのは、明確にその好みの幅が広がってることだし、あるいはこういうのは昔好きだったけど、こう全然好きじゃなくなったっていうのは自分の興味が別のところに行ってる証拠かもしれないし、なんかその定点観測として、その本を買うっていうのは僕はありだと思ってて、で、地図と拳はこれだけ分厚いし、いろんな側面がある本なんで、なんていうかこう読んでみてどこが面白かったとか、どこがよく分かんなかったとか、どの人に共感したとかっていうのが、なんかこう世代とともにこう時代とともにね、自分の中で変わっていくっていうのがとかも楽しみ方もできるのかなみたいな、でだから途中まで読んでちょっとやっぱりもうあんまりいいだからって言って読み差しにしててもいいと思うし、そういう本なのかなって気はしてます。
もうこれで背中押されましたよ、今。
あ、そうですか。だといいんですけどね、
ということでね、お付き合いいただきましたけれども、小川聡さんの地図と拳は集英社から発売中です。この放送を聞きまして、小説を読んで、改めてその裏側を聞くのもいいかなというふうに思っております。小川さん、今夜はありがとうございました。
ありがとうございました。
地図と拳をめぐる対話。満州に夢を描いた者たちは何を見たのか。 演、小川聡、武田砂鉄。朗読、大塚明夫。ナレーション、宇内梨沙。
細川が拳の話をしましょうと言った。僕は物心ついた時から喧嘩が大嫌いです。この場には軍人も多いのですが、あえて言わせてもらいます。暴力によって何かを解決しようとする人は苦手でしたし、今でもそういう思いは持っています。ですがこの世から拳はなくなりません。なぜこの国から、そして世界から拳はなくならないのでしょうか。答えは地図にあります。世界地図を見ればすぐにわかることですが、世界は狭すぎるのです。人類が戦争をするのはこのためです。僕たちはごく一部の居住可能な地を求めて戦うのです。戦うために必要な資源を求めて戦うこともありますし、戦うことを避けるために戦うこともありますが、結局のところ人類は自分たちの無力さのせいで戦うことを余儀なくされてしまっているのです。